早いですね。まあ今日はですね、証もね、献金も、あ、正座もないということでね、先ほど牧師からは劇団日一人じゃなくて本当に日一人だからと言われましたけども、主が共におられますということですね。それでは皆さん共にですね、ハレルヤと、ね、心から主を褒めたたえたいと思います。よろしいでしょうか。皆さん心の底から主を褒めたたえていきましょう。いきますよ、せーので、ハレルヤ、主は生きてます。お願いします。やはりですね、心の底からですね、皆さんともにですね、主を褒めたたえられることを本当に感謝いたします。皆さん、まあ、ご存知だと思いますけどもですね、僕は、まあね、礼拝メッセージとか、あとフェローシップメッセージの前にですね、このようにハレルヤとですね叫んでですね、もう主だけ見たいと思っているんですけども、実はですね、恵庭でのメッセージ前にはですね、去年までですね、心の底からですね、ハレルヤと大きな声で叫ぶことができなかったんです。というのもですね、まあ、去年までですね、恵庭の礼拝はですね、恵みの会館という公共施設の一室を借りてやっていたもんですから、さすがにですね、大声を出すことはできないので、ハレルヤみたいなですね、そんなささやかなハレルヤをしていたんですけども、それが今月の、ね、第1週目にですね、私ですね、まあ、昨年末、建物を取得した恵庭のライトフルチャーチに取得して初めて行ってきまして、私取得する前のあの建物のね、初めての内覧の時行ったのに、それ以来ですね、初めて、そのライトフルチャーチ行きまして、まあ、まだ1階はですね、長沢工務店のですね、ちょっと改修中でですね、まあ、2階の一室でやりましたけども、恵庭で初めてメッセージ前にですね、ハレルヤーとですね、大きな声で主を褒めたたえることができたんです。なんかそう大声でね、その恵庭で初めてハレルヤと言えたので、なんか込み上げるものがありまして、涙がですね込み上げてきましたけども、主がですね、この恵庭の中心部にこの素晴らしい教会堂をですね与えてくださって、まさに恵庭の中心でハレルヤ叫ぶってですね、本当に大声でですね、主を褒めたたえることができたこと、その恵みをですね、かみしめることができました。いや、そんなわけでですね、まあ、僕のメッセージの時はですね、佐々木さんと同様ですね、もうつかみはですね、ハレルヤ頼みなんですけども、やっぱり皆さん、つかみって大事ですよね。まあ、初めて会う人に、まあ、自分のことを、ね、知ってもらうためにも、そしてですね、話を聞いてもらうためにも、最初にね、何をかますかっていうのがですね、すごく重要なんですけども、まあ、そのことを思った時にですね、思い出したのがですね、僕は、まあ、高校に入学した時、まあ、入学式が終わって、もう初めの日ですよ、入学式が終わってですね、教室に集まってクラスメートみんなが集まったんです。あそこでですね、まあ、出席順番に なりますよね。その僕の一つ後ろの席が橋本くん、ハッシーだったんですよ。まあ、その時初めて出会いまして、初めてできた友達がですね、高校でできた友達が橋本くんでですね、まあ、今日メッセージ用意していく時にハッシー来てくれたらいいなと思ってたら、ね、朝来てたからびっくりしましたけども、感謝します。でですね、集まってですね、始まったんですっていうのはですね、クラスメート一人一人によるですね、最初の自己紹介タイム、ですね、まあ、一人ずつね、その出席番号順に前に出てですね、自己紹介するわけなんですけども、まあ、名前はもちろんですね、趣味とかですね、高校での目標とかですね、言っていくわけですけども、これね、まさにですね、高校デビューの、まあ、絶好のチャンスなわけですよ。っていうかですね、僕にとってはですね、ただの高校デビューじゃないんですよ。っていうのは、中学校までですね、僕はですね、学年が8名しかいない、まあ、超田舎の、まあ、カントリーボーイだったもんですから、まあ、それがいきなし1クラス45名の、もう学年10クラスのマンモスの、ね、高校に、入学してですね、まさに僕の公の交渉外が始まるわけなんですよね。ですから、もうその僕の交渉外を始めるにあたってのその自己紹介でですね、まず何を一番伝えたかったか、それはですね、まあ、中学校では、まあ、全校生徒、まあ、24名ですよ。 それの倍近くいるですね、クラスメートに何よりですね、まず名前を覚えてもらわなくちゃと思ったんです。っていうのも今まで、ね、中学校までクラスメート8名でですね、それも保育所から一緒でね、エスカレーター式だったわけなんですよ。だから物心ついたら友達の名前ね、みんな覚えてるわけで、覚えてるっていうか知ってるわけですよ。だからね、自分の名前を覚えてもらうっていう、ね、そういう、ことなんてな、心配なんてする必要はなかったんですけども、しかし今度はですね、一気にですね、こんなクラスメートね、44名にですね、覚えてもらわなきゃいけない。こんな試練人生で初めてなわけですよ。しかもですね、僕の名前新田なんですけども、まあメジャーなですね、新しい田に、ね、新田ではなくてですね、まあ新しくないですね、マイナーな、まあ人弁 に漢字の2のね、あの人丹の人に、田んぼの田で新田じゃないですか。まあそれを覚え、まず覚えてもらわなくちゃいけないと思ってですね、僕はですね、前に出て、一言も発しないで、みんなに背を向けてですね、それまで自己紹介で誰も使っていなかった黒板にですね、勝手にチョークを取り出してですね、でっかくですね、に自分の名前を書いてですね、振り向きざまに仁義の仁に田んぼの田で新田ですってですね、自己紹介したんです。それでですね、まあ一気にですね、まあまあ、きっとどうか分からないですけどもみんなのですね、心をつかんだか分かりませんけども、名前もですね、しっかりとですね、覚えてもらったんです。そのようにですね、僕の校章外デビューのですね、第一声でさえクラスにそれなりのインパクトを与えたわけなんです。それなら神の子なるイエス・キリストがならなおのことですね、この地上デビューの第一声はですね、この世に対する圧倒的なディープインパクトを与えたはずなんですよ。しかもその第一声にですね、わざわざこの地上に来た意味を、そしてですね、最も伝えたい思いを込めたはずじゃないでしょうか。つかみが長くなってしまいましたが今日はですね、イエス様の交渉外の第一声から、イエス様がこの世に来られた意味を、そして私たちに託された願いを皆さんで受け取っていきたいと思います。皆さん、神の子イエス・キリストのデビュー、地上のデビューのですね、第一声が何だったかご存知でしょうか。覚えてますでしょうか。皆さん、聖書を開きたいと思います。マタイの福音書4章17節です。前に出てきましたけども、この白い字のところをですね、皆さんで読んでいただいて、ちょっと黄色のですね、イエス様の第一声を僭越ながら私がですね、気合を込めて、言いたいと思いますので、よろしいでしょうか。マタイの福音書4章17節、それではお願いします。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。皆さん、これがイエス様の地上デビューの第一声なんですよ。皆さん、そのままのあなたで愛されてるんですよっていうですね、誰でも受け入れやすい愛の言葉じゃなかったんですよ。最初に語ったのは、そのままじゃダメだ、悔い改めなさいっていうですね、この世に対するドロップキックをですね、イエス様がかましたんです。しかもですね、皆さんお気づきかもしれませんけども、イエス様はこの記念すべき第一声を人々に深く刻み込むためにですね、ある人物を先に使わして、この言葉はですね、言わせといた上の惜しみない波状攻撃をしているんですけども、そのある人物とはですね、先月高牧師が取り上げてくれた人物なんですけども、マタイ3章1節から2節、ここもですね、皆さん白い字を言っていただいてですね、私がちょっと僭越ながら、ちょっとバプテスマヨハネの言葉を言ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。
悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
これイエス様と全く同じ言葉ですね。バプテスマのヨハネはですね、大聖として叫んでるんです。これね、まあ、バプテスマのヨハネの方が先ですから、イエス様がパクったって思ってらっしゃらないでくださいよ。パクったんじゃないんですよ。バプテスマのヨハネはイエス様の、ちょっと何回も言い過ぎて声がもうからからやしでもこれぐらいのですね、熱い思いを持ってですね、イエス様もバプテスマのヨハネもですね叫んだんです。でバプテスマのヨハネはイエス様の密造内を死にですね使わされたわけですから、このイエス様の第一声の密造内もこのバプテスマのヨハネはしたわけです。つまりそれだけ大事な、大切な第一声なわけです。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。これを聞いてですね、何を悔い改めたらいいのって思ってんじゃないでしょうね。皆さん、そもそもですね、悔い改めるっていう、完全に声変えてきましたけどそもそも悔い改めるってどういう意味かというとですね、辞書ではですね、悔い改めは過去の過ちを反省して心を入れ替えるという意味です。でも私たちはなんか悔い改めると言いながら、ごめんなさい、申しませんってですね、なんか謝って終わりってことがないでしょうか。本当の悔い改めとは、もう反省して謝って終わりじゃなくて、心まで入れ替えるということです。つまり悔い改めとは、考えや意識を新たに変えるということです。今月頭にですね、まあグループリーダー会で完全にちょっとやられましたけど、まあね、イエス様とかバプテスマヨハネの時はマイクなんてなかったんですからね、すごいなと思うんですけども、まあ、グループリーダー会でですね、カナンの神殿のテーマがですね発表されたんですけども、ここでですね、まあ、神殿のテーマのですね道備えをしたいと思うんですけども、牧師よろしいでしょうか。大丈夫ですか。新年度のカナンのテーマは変革の年です。変革の年で、そのグループリーダー会でですね、まあ、高牧師が言ってくれたんです。変わりたいじゃなくて意識を変えてくださいって。そこでですね、僕ズキュンときちゃったんです。僕もですね、もうずっと変わりたい変わりたいと強く思っていながら、自分に甘いですね、全然変えられてなかった自分をね思い合わされて、でもですね、そんな僕に、そして私たちにイエス様は言われるんです。そんな変わりたくても変われない、そのような者たちにイエス様は言われるんですよ。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。ちょっとボリュームを落としましたけども皆さん、天の御国が近づいたから悔い改める必要があるんです。ではどんな考えを、どんな意識を変える必要があるんでしょうか。ここでですね、天の御国が近づいたから悔い改めるべきこと、そのポイントをですね、2つに絞ってお伝えします。天の御国が近づいたから悔い改めるべきこと、ナンバーワン、滅びから天の御国に向きを変える。神であられるイエス様がこの地上にわざわざなぜ来られたのか、それはあなたを救うためです。あなたを救うためです。あなたを救うためです。罪人である私たちがそのまま滅びに向かうことがないように、天の御国に入ることができるように、まさに天の御国を携えてイエス様はこの地に来られたんです。いわばですね、神であられるイエス様こそもう天の御国そのものなんで、イエス様がですね地上に来られたからこそ、もうまさに天の御国が近づいたんですよ。 イエス様がですね、まあ、天の御国とつながってるからこそ天でなされることをですね、この地上でもたらすことができ、まあ、天では当然可能なあの病の癒しとかですね、悪霊の追い出し、それ罪の許しなどですね、天の御国を解き放ち、さまざまな奇跡をですね、行われたんです。イエス様は言われました。ルカ17章20節、21節。ここもですね、皆さんあの白い字のところを読んでいただいて、ちょっと黄色のところは僭越ながら私が読ませてもらいます。お願いします。神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなたのただ中にあるのです。あなた方のただ中にあるのです。アメン。皆さん、私たちがイエス様を心に迎えるなら、すでに天の御国はあなたのただ中にあるんです。私たちのただ中にあるんです。皆さん、もう滅びたくないですよね。天国に行きたいですよね。でもまだ死にたくない。でもですね、この地上においても本当に天の御国がもっと近づいて、本当に天の御国のただ中に入りたい。そして天でなされることが本当に自分の人生でもなされてほしいと願いますよね。だからイエス様は言われたんです。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、滅びではなく天の御国に向きを変えなさいって。最近ですね、ちょっと水の話をもらいます。最近ですね、本当に悔い改めなきゃいけないなって思わされたことがあったんですけども、あの30代40代のですね、まあ、青年男子のですね、アドラムチームでですね、あの先週ですね、お風呂に入りに行ったんです。そしてですね、まあ、互いのですね、バディを見ながらですね体重何キロとかですねあのもうどれだけ太ったかのですね、武勇伝をですねあの話し合ったんですけども、まあ、僕もですね、もう40代になってですね、一気にですね、お腹が出だしまして、6年前の健康診断の、ね、体重からもね、なんと9キロも増えてまして、昔はむしろね、お医者さんにですね、ちょっと痩せすぎですよって言われたぐらいなんですけどもね、それで毎回なんかアドラムと会うためになんかそんな話してるなと思ってたんですけども、まあ、先週の日曜日もですね、まあ昼のうどんを食べながらですね、まあ、ほとんどの男子がね、うどんをおかわり しててですね、してて、まあ、その時マサちゃんがあのもう得意げにですね、麺が一番太るんだよって言ってね炭水化物だからって言ってましたけども、まあ、それまでね、そこでまたですね、まあ、最近また太ったとかですね、そういう話になりまして、もうなんか最近ずっとこんな話ばっかりしてるって思ってですね、隣にいた望む国にですね、っていうかそんなに太っちゃダメなの、痩せなきゃダメなのってですね、ちょっと逆切れにちょっと言ったんですけども、まあ、優しい望む君だからね、いや日そんな太ってないよとかフォローしてくれると思ったんですけども、望む君が速攻ですね、いやダメでしょそこ諦めたら太るだけでしょって言われまして、確かにそうだよねってことで、ね、言わざるを得ませんでした。そしてですね、もう決めました。もう今年またマラソンに挑戦しようってですね、心決めたんです。まあ、皆さん、太りたくなければ食生活や生活習慣を変えなければなりません。まあ、食生活を、まあ変えるということで、まさに悔い改めなければならないんですよ。それなのに私たちが悔い改めることを諦めたら、もうどんどん太っていくのと同じように、私たちがイエス様を自分の人生に迎えることを諦めたら、天の御国はどんどん遠ざかっていくんです。つまり悔い改めとは、それまでの滅びへ向かう方角ではなく、天の御国そのものであるイエス様に自分の人生の向きを変えることです。
だってイエス様が天の御国に導いて、イエス様しか天の御国に導いていただけ、導けるのはイエス様だけなんだもん。だからこそイエス様に向きを変えるんです。わかります？ちょっとさっき言う、イエス様しか、ね、天の御国に導けないんだったら、私たちが、ね、天の御国に入りたいならイエス様に向くしかないじゃないですか。滅びじゃなくてイエス様に向く、それが私たちに与えするべき悔い改めなんです。続きまして、天の御国が近づいたから悔い改めるべこと、ナンバー2は、王座を自分からイエス様に明け渡す。皆さん、国っていうのはですね、その王、主権者とですね、切り離すことはできません。天の御国を迎えるということは、王を迎えるということです。イエス様は天の御国の王なので、イエス様を王として迎えるなら、そこが天の御国なんです。そこが王なるイエス様の支配が及ぶ領域です。そして王が存分に力を働かせられる国になるわけですよ。もし私たちが自分の人生に本当に神の国が解き放たれてほしいと願うなら、自分の人生の王座から自分が降りて、イエス様にですね、その王座を明け渡す必要があります。でもですね、人は思い通りに生きられたら幸せになると思っているものです。だから自分の王座にしがみついて、そして、自分が自分の人生の王となって、自分の思うがままに自分の人生を支配したいと願うんです。でも罪人の私たちがそのように自分が王になり、自分の思い通りに生きたら、その先には滅びしかないんですよ。だから私たちが本当に救われたいなら、救いに導いてくださる救い主イエス様に自分の人生のですね、王になってもらい、その王に従っていく必要があります。ですから自分からイエス様に自分の人生の政権交代をしてもらうんですよ。王が変わるってことは、それはまさに革命です。これまでのですね、歴史の中でその革命には必ずですね、多くの血が流されてきました。イエス様はあなたの人生を本当に永遠に導くために、そしてあなたの人生を本当に豊かに祝福するために、そしてあなたを滅びではなく天の御国に入れるために、そしてあなたの人生を滅びから救いへと革命するために、イエス様ご自身があの十字架にかかって血を流されたんです。イエス様が私たちの人生の王になってくれるのは、私たちの努力じゃ、私たち血を流したからじゃなくて、イエス様が血を流してあなたの人生を本当に天の御国に導くよと王となってくれるために血を流してくださったんです。だからイエス様は言われるんです。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから、私があなたの王となるから、私があなたを救いへと導くから、だから悔い改めなさいと、私を王としなさいと、主はそのような悔い改めを私たちに求められています。今年ですね、私にとってもですね、ちょっと変革の年に突入しまして、今年の、3月いっぱいでですね、15年間僕のですね、直属の上司だったですね、部長がですね、3月いっぱいで転職するということで、新年明けて早々ですね、もう有給消化に入ってしまったんです。僕のですね、今までのボスがいなくなっちゃったんです。僕のですね、所属する店舗開発部にはですね、一級建築士が部長と僕しかいなかったんで、これまで部長がですね、
グループの会社のですね、まあ、役員たちの調整とかですね、各業者への接触とかしてくれていたんですけども、もう部長がいないということで、まあ、今度は僕がしなくちゃいけなくなりまして、新年早々ですね、ちょっと今までにないちょっと大きな店舗のプロジェクトのちょっとある方向性を決めなくちゃいけないということで、まあ、部長からはですね、もう新田に任せたからと、もうやりやすいようにやったらいいよと言われまして、もう自分で決断しなければいけなくなったんです。もう頼る人がいないので、でも僕には主がおられたんで、本当に主に祈りました。で、早朝の教会でのチョップの祈りの中で、進むべき道がですね、進むべき方向が示されたんです。でもその方向はそれまで決まっていた方向ではなくてですね、とは違う方向だったので、その方向を変えるためには、そのグループのですね、副会長を説得して向きを変えなければいけないということですね。その局面にですね、自分から望まなければならなくなっちゃったんです。それまで、ね、もう新年早々だ、もう最初の1週間でそのことをしなくちゃいけないということで、もうですね、もう誰にも、部長も有給入っちゃったんで、もう誰にも耐えることができないということでですね、まあ、今まで経験したことがない、状況、不安な状況でしたけども、私にはですね、一つの力の御言葉があったんです。というのもですね、まあ、今年の初め、去年から続いてますカナンの皆さんでやっている聖書通読のリレーの聖書通読リレーの中でですね、まさにですね、御言葉のロシアンルーレットがですね、僕の心を打ち抜いた主が語ってくれた御言葉があったんですけども、本当にその御言葉の約束をですね、握ることができたんです。その約束がですね、主がダビデ王に与えた約束だったんです。それがこの御言葉です。私があなたの家を建てるという約束の言葉でした。ダビデ王が自分で主のために家を建てようとしたとき、自分は杉材の家に住んでるのに、イエス様幕屋にしか住んでないから、私が本当にイエス様のために、神のために家を建てますって言ったんですけども、その時に主が言われた約束の言葉なんです。あなたは建てなくていいと、私があなたのために家を建てると、そうダビデ王に言われたんです。この言葉でですね、私もダビデ王と同じようにですね、この握った時、僕じゃなくて、主が成し遂げてくださる、主が建ててくださる、その確信を持ってですね、私は副会長への説得に臨むことができたんです。でですね、最初、まあ、副会長はですね、ちょっと見たことがないちょっと怪訝な顔をしてたんですけども、本当に最初は固くなったんですけども、まあ、不思議な流れでですね、説得に応じてくれて、そのプロジェクトのですね、大きな舵取りを取ることができ、まあ、その説得からですね、2ヶ月が経とうとしましたけども、本当にそのプロジェクトがですね、本当にいい軌道に、乗ることができているんです。本当に主が進むべき道を示してくださり、本当にその道を開いてくださったことを本当に感謝いたしました。そして思わされました。部長は辞めちゃうけども、俺には本当の最強の最高のボスがいるんだ、もうこの方についていけばいいんだ、いや、むしろついていかなきゃ俺やっていけねえって思わされたんです。皆さんの人生においてもですね、本当に主に頼るとき、本当に主の御業が解き放たれてきた経験をですね、何度もしたと思います。でももっと私たちの人生に本当に天の御国が解き放たれてほしいですよね。それなら本当に私たちは本当に人生のどんな領域においてもイエス様を王として頼って、そして従う、そのように生きる必要があります。バプテスマのヨハネの第一声も、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、そのように第一声がありました。彼は天の御国の王であるイエス・キリストのですね、が来るための道備えの役目を果たしました。皆さん、私たちも誰の助けもなくイエス様を信じたわけじゃありませんよね。
バプテスマのヨハネのようにイエス様への道を備えてくれた先輩クリスチャンがいたからこそイエス様を心にですね迎えることができたはずです。イエス様はですね弟子たちにも宣教にですね送り出すとき言われました。マタイ10章7節お読みします。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。皆さんイエス様の再臨による天の御国の完成はもう刻々と近づいてるんです。皆さんイエス様がですね本当に弟子たちを宣教に送り出すとき天の御国が近づいたからと述べ伝えなさいと言いましたけども、これを言ってからもう2000年経ってるんです。ていうことはもう天の御国はもうまさにすぐそこまで戸口まで来てるっていうことですよ。だからこそですね私たちが宣教するときも私たち自身がまず神の国の生き方、まさに神の国を生きている姿をこのように対してですねまざまざと示さなければ、私たちがイエス様が言われたように天の御国が近づいたから神の国は私たちのただ中にあるって言ったところで全然説得力がないじゃないですか。まあ、こんなこと言ってる僕もですね本当に神の国を生きたいと願いながらすぐですね楽な方向、自分にとって生きやすい欲望のまま自分の王として生きてしまうものです。だからこそイエス様は地上に来られた最初から私たちに言われるんですよ。そっちに行くな、悔い改めなさい。そう、天の御国は近づいたから、その言葉をバプテスマヨハネにも言わせ、そして弟子たちにも言わせたんです。皆さん聖書に出てくるですね王の中で主から最も愛されたのはダビデ王じゃないでしょうか。なぜダビデ王があれほど主に愛されたのか、それほど完璧な人だったんでしょうか。違いますよね。ダビデ王は何度も失敗しました。でも彼はすぐ悔い改めたんです。一国を治める王でありながら高ぶることなくへり下り、本当に悔い改め主を王としたからこそ、そして本当にへり下る魂を持っていたからこそ主は彼を愛されたんです。そして彼が治める国はですね本当に繁栄したんですよ。皆さん、私たちはダビデ王のように一国を治める王ではありません。そしたらなおのことを本当に日々主の前に悔い改め主を王として迎えようじゃありませんか。本当にいつも思わされます。本当に自分もいつも本当に弱さを抱え、本当に高ぶり自分を王としてしまうものだなと。だからこそ日々聖霊様に悔い改め導いてもらい、滅びの方向ではなく本当に神の国に向き直し、本当にイエス様を王として神の国のただ中に入っていく、私たち日々そのような悔い改めが必要です。本当に一日一度ずれてそれを悔い改めないままにしていたらどんどん神の国から遠ざかっていくんです。だからこそ一日ずれたら悔い改めて天の御国を、本当にイエス様を見続け、イエス様の先にある天の御国に向かって進んでいく必要があるんですよ。イエス様を王として、本当に神の子、そして御国の国民として生きていくことが私たちに与えられた神の国の福音なんです。ですから私たち荒野で叫びましょう。たとえどんな人生が辛く大変なことがあっても、その中で主を王とし神の国に入り、そして神の子として輝いて生きる、そして叫ぶんです。 悔い改めなさい。主の御国が近づいたから、そのことを私たちの人生を通してこのように叫び続けようじゃありませんか。そのために私たちは日々悔い改め、本当に主によって本当に神の国のただ中に入っていきましょう。皆さん、今年本当に日本の象徴である天皇が変わり、元号が変わる、まさに変革の年なんです。その年にただ天皇が変わって元号が変わるだけじゃない、私たちの人生の王に、そしてこの教会の王に、そしてこの札幌の王に、そしてこの日本の王に、私たちの救い主なるイエス様になってもらいましょう。そして天の御国に皆さん共に入っていきましょう。主は皆さん言われます。悔い改めなさい。天の御国は近づいたから。主は私たちが本当に御国に入ることを招かれています。一言お願いします。愛する天の父様、あなたの大いなる皆を褒めたたえます。主は地上に来られて私たちに言われました。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。私があなたのために天の御国を用意した。だからこの天の御国に入りなさい。そのためにあなたが向かっている向きを変えてこの天の御国に入りなさい。そして私を王としなさい。私があなたの人生を永遠に導くから、あなたの人生責任取るから、あなたの人生を本当祝福で満たすから、そのために私がイエス様が十字架で血を流してくれて私たちを買い取ってくださったことを本当覚えて感謝します。私たちは本当に毎日悔い改めすぐあります。本当にすぐ自分を落としてしまう、そのようなものです。でもイエス様、あなたは私たちの羊飼いです。私たちを本当に正しい方向へ導けるのはあなただけです。あなたに従っていきます。私たちの歩みを強めてください。聖霊様、私を助けてください。本当に私たちを真実な悔い改めに導いてください。そして今年、本当に私たちが思い描いたことがない、そのような本当に大いなる恵みを、祝福を本当に受け取ることができる、本当に変革の年になることができますように。主よ、あなたの本当に主にある変革へと私たちを導いてください。この時を感謝して愛する私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アメン。